この番組はメタングフがお送りいたします。先週ですね、ちょっとお休みをいただきました。というのもですね、今日終わったんですけども、中間考査がですねありまして、まあ簡単に言うと1学期の中間だから勉強とかテストするぜというあれですね。中間考査が、今日終わりました。まあ、先週はねさすがに勉強しなきゃいけないという名目で休んだんですけども、まあちょっとですね、いや勉強はしてましたけども、もちろんそれ以外にもですねちょっといろいろやりまして、この2週間の間でですねいろいろ知っていろいろと CD を借りました。でまあそれの感想をですね、話したいなと思っております。まあいるあのミスチルのベースの話も確かまだできてませんしね。というわけで、メタングフ117回目始まります。はい、というわけで117回目です。そうですね、まずミッシルのベストの話してないですよね多分。まあ、ベストといってもね一応全部聞いたことある曲だから、まあ、特になんかこの曲が良かったですねというあれはないんですけども、まあ流れもですね、正直言うと今回の流れは例えばこの曲の後にはこの曲を入れようという、まあ、雰囲気とかで合わせるとかですね、そういうのではなくてただ単に発売順といいますか発表順ですねで並べられているだけなので、まあ正直な本当に並びは、発表時なのでね、全然なんか、あ、この流れいいというのはほとんどなかったんですけども、まあそうですね、今回のベストは、やっぱりリマスタリングですね。リマスタリングされたおかげで、結構綺麗に聞けました。そうですね、私服の音がですね、自分のパソコンではなぜか私服の音が、まあ、なぜか読み込みができないので、ね、なぜかできないので、一回プレイステ3で取り込みをしてから、パソコンに移したという方法なんですけども、私服の音だけ。そのせいかですね、私服の音だけ ですね、ちょっと音質が悪いんですよね。ほとんど変わりはないんですけども、ちょっとなんか、水曇ったりと言いますかね、ちょっと音質が悪い感じありますよね。音割れが若干するんですね。それのせいでちょっとヒーローがあまり聞けなかったというのもあるんですけども、まあ、今回のリマスタリングのおかげで、ヒーローがちゃんと聞けるようになりました。そうですね、まあ、ミシェルのベストもうちょっと再生したかったんですけども、まあ、ちょっとですねいろいろと、借りまして、というのも、まず友人がですね、まあ、とある友人が帰り道が祇園の近くなんですね。なので、その友人はたまに祇園によって、CD を借りたりするんですけども、その友人が借りてきたですね、鬼束ちひろのあれなんだろう、ベストかな、多分ベストと思うんですけども、アルティメットなんとかかんとか、アルティメットザコレクションかな、まあ、名前忘れましたけども、まあそれを借りましたよ友人が。それを聞いたついでに、聞いたと言いますか、取り込んだついでに、マキシマムザホルモンの、ロッキンポ殺し、ロッキンポ殺し、言いづらいな、ロッキンポ殺しと、なんだっけ、耳かじるか。ホルモンは、苦手ではないんですけども、あまり聞かないんですよね。なので、これのアルバムも実はまだ、1回ぐらいしか再生できておりません。で、そうですね。まあ、それを返しに行くついでに、まあ、どうせならシングルを借りようということで、何これだっけ、ザ・ボディーズの、ロック・ミ・ベイベーと、マン・ウィザ・ミッションのディスタンス、寝言のシャープ、あと、そうですね、チャット・モンチのハテナ、夢みたいだの両目シングルですけども、まあ、ハテナですね、を借りまして、シングル、このシングル、4枚ですね。まあ、聞きましたけども、マウィザミッションのディスタンスが結構良かったですね。まあ、シングル曲 なのもあるんでしょうけども、結構ね、インパクトが強くて、個人的にはあのフライアゲンのリミックスが入っていて、ちょっと嬉しかったですね。あの曲好きなんで。あとそうですね、寝言シャープですけども、寝言を初めてシングル買いました、借りましたけども、カップリングがどうしてもなんか印象薄いですね、寝言。あの、シャープがね、あの、タイアップ曲ということもあってか、結構インパクトが強いんですけども、どうしても、ね、ツナイトとか、ドロップだったかな、うん。ツナイトの方は好きでしたけども。まあちょっと、まあシャープは良かったんですけども、ちょっとパンチ力不足かなという気がしましたね。チャットモンチ。ハテナは、オリジナル曲で、夢みたいだがなんだっけ、あの、洋楽の日本語訳版だったかならしいですね。まあ、ハテナが好きで借りたんですけども、夢みたいでも結構も良かったですね。まあ、自分としてはハテナの方が好きでしたけども。そうですね、ロックミーベイベイは、うん、あの、前々から借りたかったんですけども、ちょっとね、タイミングが合わなくて借りれなかったのをやっと借りました。ロックミーベイベイは、前からボディーズらしさがね、前面に出ていたシングルなんではないかなと思います。そうですね。で、今週ですね、今週の月曜日ですよ。試験1日目。まあ、あの、2日目のですね、強化が、個人的にはとても楽だったということもあったんですけどもね、ツタヤに行ってきました、友人と一緒に。ツタヤに行ってきて、まず1日目は、何回だっけ、青坊主の、ノクティルカ、最新アルバムですね。他には、シャンペインのシュワルツネガー、なんだっけ、アンディモリの光、そしてカフカの、ファンタジーとシネマを借りました。そうですね、カフカは初めて聞きましたけども、友人があの、カフカ聴いてるときに、People in the Box と、なんだっけ、People らしさがあるなと言ったんですけども、いや、それはないだろうと言ってたんですけども、何回か聴いてるうちに、なんというかな、People in the Box らしいところと言いますか、ぽいところと言いますか、あの、声質が結構ですね、幼いと言いますか、結構あの、中性的な感じなんですよね。中性的じゃないかな、声が高いだけですけども、ちょっとばかし。そこら辺がですね、なんか、あの、People in the Box も結構声が高かったりするんですけども、まあ、そこら辺なのかなとは思ってますけどね、なんか、友人が似ているといったところは。そうですね、他には、青坊主のノクティルカ。実は、青坊主はですね、以前ベストを借りたことがあって、まあ、それ以降ですね、オリジナルアルバムを借りるのは初めてだったんですけども、結構完成度が高くてびっくりしました。ベストで元々それぞれの楽曲の一つ一つのですね、楽曲の、クオリティの高さに驚いたんですけども、今回は、借りたノクティルカに収録しているシングルの、生命のシンバルとホタルですね。この2曲がですね、やばいぐらいにかっこいいんですよね。両方ともですね、YouTube の方で公式で、PV が上がっているので、ぜひとも見ていただきたいんですけども、青坊主のノクティルカの中の、ホタルですね。ホタルと、生命のシンバル、特に生命のシンバルはですね、PV 付きで見た方がいい曲ですね。もちろん曲として聴いてもですね、全然いいんですけども、そうですね、生命のシンバルは、もう特に PV、で見た方がいいんではないかなと思っております。そうですね。他には。そうだ。月曜日借りてきた CD に実はもう一枚あります。というのが、ドハツテンのですね、ツタヤ限定無料レンタル CD ですね。最新アルバムの旅ロードというアルバムの中から2曲、入っていて、プラス、ドハツテンのトークが入っておりました。 こちらの方はまだ1回しか聞いていないので何とも言えませんけども、そうですね、ド発電あまり聞いたことない方にのために説明しますと、ド発電というバンドは、まあ、簡単に言うとおっさんバンドです。おっさんバンドなゆえか、やってる音楽はですね、リズム&演歌という R&E、リズム&演歌なので、結構ですね、あの演歌らしい、あの拳の聞かせとかですね、拳の聞かせを、R&B の、B が抜けて演歌になってますけども、まあ、その R&B っぽいメロディーに乗せて演歌を歌っていると言いますかね。あの人たちは結構かっこいいですね。まあ、全員おっさんですけども。ね、ド発電は結構ピローズの方と、ピローズのですね、山中沢さんと、交流があったりで、最近出たボーンインザ60s というですね、60年代生まれのバンドの人たちが集まってツアーをした時の DVD がですね、最近出たんですけども、その中でもド発電とピローズと他には、バースデーだとか、コレクターズだとか、ザ・ビーズだとか、あれバースデーいたっけ、まあいいや、とかのですね、対バンツアーをした模様を、DVD に残した、やつがあるんですけども、まあ、その風にピローズの方とも、ね、交流があって、そうですね、曲で言っても、ニューアニマルというシングルのピローズのですね、シングルのカップリングのフィンガーポストオブマジックというですね、曲の、コーラスで参加しております。他には、パイオパイパーというアルバムの、6曲目だったかな ?4 曲目だったかな、パープルアップルという曲の、コーラスでまた参加しております。まあ、その風に結構ですね、交流があるバンドなので、名前は知っていたり、曲自体はですね、あまり聞いたことなかったんですけども、まあ、紹介される時のですね、BGM とかを聞いていたりはしたんですけども、今回初めてですね、まじまじと曲を聴きましたけども、演歌ですね。R&E のですね、名にふさわしい音楽をやっている方たちだなと思いました。そしてですね、アルバム多分借りないなと思いましたね。かっこいいんですけども、何回も聴こうかなと思わないんですよね、正直言うと。正直に言うと。でも、あの人たちの人間性はとても好きです。なのでね、曲自体はあまり聞けませんけども、追っかけて聞きたいなと思うバンドですね。ちょっと話がそれましたけども、それではねえな。他には、シャンプーインのシュワルツネガー。これだけですね、月曜日に借りた CD の中で唯一参集しております。というのも、最近シャンプーインが結構マイブームでして、アルバムを通しで聞いたりとかでやってなかったんですけども、プレイリストを作って、シャッフル再生をとにかくやったりですね。ですね、ファーストアルバムの、Where is my potato と、セカンドアルバムの、I wanna go to Hawaii しか、持っていないんですけども、まあ、今回ので、3枚目か。シングルとか借りたことないんですけども、ね。シュワルツネガー、そうですね。まあ、参集してる理由というのは、ただ単に曲として好きな曲が結構多かったという理由なんですよね。アルバムの完成度として見たら、ちょっと残念なところがあって、というのもですね、後半ですね。後半が結構、ゆったりめな曲を入れてる割には、まあ、キッズの、ね、キッズがあるおかげで、いくらか盛り返してはいるんですけども、展開がちょっと、シリスボミ的な感じになりつつあったんじゃないかなと思ったりはしてますね。前半がですね、結構、エルカミノだったり、2曲目の、読み方合ってるのかは知りませんけども、エルカミノだとか、3曲目のウェイトレスウェイトレス、そして4曲目のディアエネミーズ、そしてですね、何曲目か忘れましたけども、家だとかですね、あ、家は最後の方だったな。で、最後の1曲前のですね、キッズとかがですね、勢いを加速させるので十分な、曲でしてね。結構、あとそうですね、キスザダメージは、好きだったんですけども、まあ、あまり加速はなかったかなという気はしますけども、まあ、ディアイネミーズだとか、ね、ウェイトレス、キッズだとかですね、そこら辺の曲が結構、 スピード感を出すにはね、結構良かったと思います。そしてですね、空気感が、ファースト、セカンドの時と比べて、ちょっと内向的な感じと言いますかね。内気じゃねえな。ちょっと、シャンペインの、インの部分がですね、結構出てきたアルバムなんじゃないかなと思っております。そうですね。曲調がとてもなんか暗い曲が多くはないですけども、目立って、その目立ち方が結構かなり大きな目立ち方だったので、ね、どうしてもね、例えば、ファーストの中で言うと帰り道だとか、で、セカンドで言うと、なんだっけ、アンタイトルはあれだ、ファーストだ。セカンドで言うとね、他にも、名前思い出せないな、クソは。まあ結構ですね、バラード調の曲はあったりしたんですよ。今までの曲、今までのアルバムの中にも。そういうのとはまた違ったね、シャンペインの内向的な感じがね、結構よく出したんだ、ではないかなと思ったりもしますけども、完成度で言うと、まあ今までの中では結構高い方だと思います。けどね、他のアルバムに勝てるかと言われたら、他のバンドのアルバムに勝てるかと言われたら、ちょっと、ってなったりはしますね。で、そして、アンディモリの光。いやー、ね、アンディモリは結構最近聞いてたんですよ。最近じゃないな。一時期とにかく聞いてたんですよ。というのも、ファースト、セカンド、サードを友人が一気に借りてきた時期があったんですね。その時期にとにかくいろいろ聞いてですね。その時期が結構前だったっていうのもあるんですけども、まあ、アンニモリ、ね。月曜日借りることがほとんど決まっていたので、何回かちょこちょこって聞いていたりはしたんですけども、なんか、革命だとかアンニモリの時に感じたですね。アンニモリ、ファーストアルバムですね。ファーストとか、サードの時に感じたインパクトが、今回ちょっと薄かった気がしますね。まあ、あれなんですよね。アンニモリは震災直後に、兄弟という曲をですね、iTunes 限定で配信していたり、するぐらいにちょっとね、ああいう、震災のことをちゃんと考えている、ちゃんとって言いますかな、きちんと受け止めて発信しているバンドでもあるので、そういうところもあってか、やっぱり今回ファーストで言うと、ベンガルトラとウイスキーだとかですね、サードで言うと、革命だとか、ああいう風な曲がですね、今回少なかったのは、まあ、自分はアンディモリのですね、そういうベンガルトラとウイスキーだとかですね、革命だとか、シティライズだとか、エブリスイング・イズ・マイ・ギターだとか、そういう風な曲が結構好きだったりするので、まあ、今回ならアルバムがちょっと微妙に感じたりはするのかもしれません。まあでも、悪くはなかったです。まあそう言っとかないとね、ちょっと。そしてですね、昨日月曜日に借りてきた CD をですね、昨日返しに行ったんですよ。その時にですね、友人から金を渡されまして、お前はミイラーズを借りてこいと、ミイラーズを借りてこいと言われたので、借りてきました。ね、試験勉強させてくれと思ったんですけども、まあ、借りました。で、そしてですね、何を借りたかと言いますと、ミイラーズは3枚借りました。どこだっけ。曲名と言いますか、アルバム名を思い出せないな。ミイラーズは、トップオブザファッキンワールド、そして、We are the fucking world、そして、言いたいことはなくなったですね。この3枚を借りてきました。そしてですね、まあ、ツタヤは、知っていることは知っていると思うんですけども、ツタヤで CD を借りるときは、4枚借りるとですね、1枚あたりの値段が安くなって、4枚借りると1000円。で、それ以降も、1枚あたりの値段が安くなるというですね、システムがあるおかげで、3枚借りるのならば、4枚、もう1枚借りた方がお得というですね、ちょっと謎の現象が起こったりするんですけども、まあ、この3枚借りるということで、クリープハイプだ。HMV の方で、最新アルバムのですね、死ぬまで一生愛されていると思ったよの中の、4曲目だったかな、のオレンジを聞いたんですね、HMV の視聴器で。そしたら、声の感じはすごくプレンティーに似てるんですよね。子供っぽいと言いますかね。あの感じ。わかりますかね。プレンティーの声の感じに似ていて、しかも、 曲調がとても攻撃的でですね、結構そのミスマッチさ加減が結構あのドストライクだったので聞きたいなと思ったので、クリップハイプの、踊り場から愛を込めてですね、これを借りてきました。これは確かインディーズだったかな。メジャーデビューがその、あの死ぬまで一生愛されていると思っていたようなので、まあこれはインディーズですね。これを聞いた感想、あのクリップハイプの方ですね。印象としまして出ますか、あのクリップハイプのこのインディーズアルバムを聴き終わった時の感想ですね、言いますと、スクールフードパニッシメントのインディーズアルバムを聴いた時と同じような感じだったんですよね。というのも、オレンジだけで判断するのは良くないと思うんですけども、メジャーの方がいいんですよね。メジャーデビューした時の方が自分は好きだったりします。今回のこの踊り場からラインを込めて曲がですね、どれもあの盛り上がったりはするんですけども、もちろんなんかどうしても盛り上がりきれないと言いますかね、あのインディーズらしいですね、あのまだ未熟な部分が結構出ていたりしますね。まあそういう面もあってか結構メジャーデビューした方のクリップハイプの方が好きなのかもしれませんね。自分は一応もう一回聞き直したいと思います。まだあの十分に聞けていないので。あとそうですね、ミイラーズ、この3枚一応聞きました。そうですね、このミイラーズ実を言うとあの自分の第一印象とはかなり違いました。第一印象と言いますか、あのイメージですね。イメージとしてはあのザ・テレフォンズのディスコ要素のなくした感じだと思っていたですね、ミイラーズ。あの曲のタイトル的にもですね、そんな風に思っていたので、ちょっとあのね、そういう風に思っていたりもしたんですけども、聞いてみるとまあ全然違いましたね。あのボーカルの方はとても早口で、時々ラップ調に聞こえたりもするんですけども、それはまた違くて、なんか古きよくロックンロールと言いますかね、数年前と言いますか、数十年と前と言いますか、あの時代のロックンロールをね、あの現代風のサウンドにしてやっている感じがとてもしましたね。そうですね、テクニックとかで持っていってないところを聞くと、アンディモリだとかそういうところを感じたりしてますね。アンディモリも結構あのテクニックは普通なんですけども、あのやっぱり歌詞のセンスだとかそういうところで、ね、持っていっているところあるので、アンディモリとかだと近しい感じはしかしましたね。まあ曲調とか違うんですけども、まあ、そういう風にミイラーズ、あのイメージとは全然違ったので驚いております。そしてそれとともに結構ですね、好印象です。なので、これからちょこちょこって聞いていきたいなと思っております。そして、まあ、この2週間の間で借りた CD は全部話し終わったんですけども、あ、そうだ、あと一つ忘れてた。火曜日借りたやつ、もう一つありました。これも無料レンタルなんですけども、ザ・クロノヘッドというバンドですね。2曲しかなかったので、どういう風に言い表していいのかちょっと言い表しづらいんですけども、言い表しづらいんですけども、とてもあのメロコアですね。あえて言うならメロコア要素が結構強かったですね。歌詞も全部英語詞でしたし、なんかそこら辺はあの洋楽の印象と言いますかね、あれを影響をとても受けたのかなと思ったりもしますね。ちょっと注目していきたいなと思っております、ザ・クロノヘッド。そうですね、そして来週ですね、まだ出てませんけども、来週あのサカナクションのニューシングルのですね、僕と花を、買う予定です。本来は借りたりする予定だったんですけども、まあちょっとクオカードが余っているのでね、買います。まあそのわけで、まあ次回は話せないかな、次回あたりかな。実を言うとこの2週間の間いろいろ漫画読んだりもしています。ハレリアオーバードライブだとかね、今日読みますけども、音読めがてるだったかな、というあの友人から借りた漫画もありますので、そちらの方もね、まだ読めてないんですけども、まあそれの感想も話していきたいなと思っております。というわけで、メタング117回目、終わります。疲れました。なんか今回下が回ってないな。終わります。それでは、大変でした。また、来週。